さんこんにちは。インタビュアーの武井美由紀です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、前回はその才能プロファイリングの新しいコースについてお話をしていただいたんですけれども、はい、そのコースに入ろうかなと思っている方が本当に自分もできるんだろうかっていうようなこう疑問だったりとか不安を持たれてるって伺ったんですけれども、はいはい、その辺はどうなんでしょうか。
そうですね、はい、教会のホームページで3つの質問でね、才能プロファイリングをやってる映像とかをこう載せているんですけど、あれを見た方からよく聞かれるんですよ、
はい、
私もこう北尾さんみたいにできるようになりたいと思うけれども、果たしてそれは自分にもできるのかと、そういう質問っていうのは、まあ、4年前からですね、才能心理学を始めた時からずっと寄せられていて、でそれができるようになるように今教える講座をやってるんですけれども、実際に、あのクオリティですよね。だいたい僕は早い時は5分ぐらいとかで、才能プロファイリングをやるんですけども、
5分
ぐらいで分かる人は、まあ話聞いて1分とかで分かる時もあるんですけど、分かりやすい人はやっぱそれぐらいですぐ分かるんですよね。だいたい3つの質問で才能プロファイリングをやるときは、10分15分ぐらいで全員やってしまうですけれども、それぐらいの短い時間と、正確さでできるようになるには、これは経験が必要です。これを例えば5ヶ月とかで、できる人っていうのは、卒業生の中に何人かいますね。
あ、そうなんですか。
やっぱこうセンスがいいというか、人はそれができるんですけれども、大体皆さん今までの感じで言うと、1時間ぐらいかけてできるようになる人は多いです。
5ヶ月
ぐらいで、でも1時間でできたら十分でしょ。
そうですね、
多いですよね。で、先ほどそのセンスがいい人って言いましたけど、センスがいいっていうのは、どういう人か、というとですね、特徴はね、一つは今までいろんな人に関わってきた人ですね。例えば学校の先生とか、営業マンとか、そこ人と接する機会が多かったり、あと交友関係とか友人が多い、で単に表面的な付き合いじゃなくて、結構深い付き合いをしてきて、いろんな人たちを妙に見てきた。この人こんな今まで人生とか経験があって、で今こんな考え持ってるんだとか、こういう仕事してるんだとか、こういう人と結婚して幸せなんだとか、そういうのをこう見てきてる人たちというのは、今までなんとなく、あ、この人はそうなんだって思ってたことが、才能心理学のロジックを知ることで、このタイプなんだってはっきり分かれるようになるんですよ。そしたらこういうタイプはこういう才能が持ってるっていうのが頭の中でつながるので、ある種今まで持ってた人間関係の経験が整理されるみたいな感じですよね。
なるほど。
蓄積があるので、そういう方は習得はすごく早いですね。でない方の場合は、その分やっぱりそのいろんな人の事例を見ないとわからないじゃないですか。なので、グループでプロファイル養成講座っていう感じでね、マンツーマンで教えずに、グループでやってるのはそういう意味で、この講座の中でプロファイル養成講座の方もその人の才能を見つけるってことをやるので、全員の見てる間に、あ、こんなタイプがいるんだっていう、データベースというか経験値ができるので、それでまずストックができますよね。
そうですね、そうなんですね、何人ぐらいなんですかコースは。
10人ぐらいですけどね、
そうすると10人のそういった才能を見つけることができるようになるんですね。
皆さん言うのは、本当に人って違うんですねって。サイプロファイリングをやっていくと、やっぱり昔経験してきたことも違うし、見た経験があっても感じ方が違うとかね、同じ人もいるんですよ。一緒一緒だから私たちこんなに気が合うんだ、でも同じ経験してけど感じ方違うから、だから全然違うんだっていう、その違いが明確になるので、要は今までなんでこの人こんな人なんやろって思ってた人が、だからかって分かるんですよ。
なるほど。
でそうなると、今まで理解不能だったから、例えば変な人とかね、なんかよう分からん人とか、もっと言ってたらもう嫌な人ってなったのが、だからかっていうのが分かるので、次それから行くのは、だったらこの人こんな風に生かせるっていうところまで見えてくるんですよね。
なるほど、
うん、いやそういう、まあ、経験値が増えるのが、まあ、5ヶ月やることの大きな意味ですよね。
うん、
であとは、まあ、来ていただいた方にね、あのホームページ出してるのは3つの質問でプロファイリングをするってことなんですけど、
はい、
あれをいきなりやるのは難易度が高いんですよ。
あ、そう
なんですね、方法論としては。うん、なのでプロファイラー養成講座に来られる方には、7つの質問っていうのをやってもらってて、
はい、
でこれだと、やりやすい。
うん、
あの全く、初めてそういうプロファイリングをする人でも、できるような質問を別に用意していて、うん、
はい、
でそれをやっていただけると、プロファイリングの技術が身につきやすいというあのメソッドを用意しているので、うん、それで身の回りの人たちに、まあ、実習でやっていただいて、
はい、
うん、でそういうシートを用意しているんでね、
ま
あ、質問にあの答えてもらってもみんなに書いてもらってるんです、でそれ書いてもらったら僕の方はこの質問を例えば生徒の A さんがお友達にやって、うん、
はい、
ちゃんと質問して答えをもらって書けてるのかっていうのが分かるんですよ。
そ
こにこう答えが書かれてるので、
うん、
はい、この聞き方は聞き方がまずかったからこんな答えになってるとか分かるの で、
はい、
でそのシートを僕の方がチェックしてフィードバックして、うん、あこれはよくできてるとか、
うん、
ここはあのここの部分、まあ、このシートに書いてるね、なんか例えば相手の友達からこんな返事もらいましたって書いてるんですけど、はい、ここもっと深く突っ込んで聞いたら見えてくるものあるよとか、
うーん、
まあ、一個一個具体的にアドバイスができれば、次何したらいいのかもね、あのプロファイラー養成講座のメンバーも分かるので、
はい、
そういうフィードバックを、まあ、延々5ヶ月やり続けることで、
はい、
技術を身につけていくということになりますね。
なるほど、
うん、やっぱ一番大事なのは着眼点なんですよね。
着眼点、
はい、
うん、
だから僕がその人の、3つの質問とかのキーワードを見て相手の才能を洞察できる理由は、
うん、
相手が喋ってることのキーワードのここに着目するっていうのがすれば才能が分かるっていうのが経験的に分かってるからなんですけど、
はい、
ほとんどの人はその着眼点が分かんないんですよね。
そうですよね、う
ん、人の話聞いてても、うん、結局どこを聞けば相手の才能が分かるんだみたいな
、
うん、いや30分話聞いても着眼点が1個も分からなかったらこのあと30分聞いても結局分かんないままなんですよね。
うん、
で一番重要なのはまずはこの着眼点を身につけることなので、あここを見ればいいのかっていうのが分かれば、
なるほど、
あとは早いですよね。
これは例えば相手があの何か話してる中で繰り返し言う言葉が着眼点になったり、
はい、あ、そうですそうです、そうですね、例えば、そうですね、あのそうですね、具体例で言うと、
はい、
あのそうですね、前才能心理学のセミナーに来た人の話で言ったら、今の幼稚園をやってるね、人がいるんですけど、
はい、
でその人は息子が生まれたから幼稚園をやったんですよ。それまではホテルビジネスを、まあ、ホテルで働いていて、
はい、
まあ、そういう人で全然畑違いのことを始めたんですね、うん、でその人は面白いことをやってて幼稚園児にのクリエイティビティとリーダーシップを育てる、そういう幼稚園をやってるんですよ。でそんな教育プログラムないから自分で作ってやってるんですよね。
はい、
うん、で面白いなと思って、うん、で昔どんなこと好きやったんっていう話を聞いてると、昔はその男の子なので、
はい、
でもラジコン作って友達と誰のラジコンが一番早いのかと競争するのが好きだったって話をしていて、で今でも機械いじったりとか、今はその IT パソコンとかこうスマホとかいろんなガジェットあるじゃないですか、ああいう機械もんがいじったりするのが好きだってことを言ってて、ね、それ聞いて分かったのは、あのこの人はラジコンかモノか子どものリーダーシップを育成するためのプログラムかは違うけれども、
うん、
何かをいじってより良いものを作るのが好きだっていうことなんですよ。
なるほど。
でもこういう話聞いてもみんなラジコンはラジコンの話、
うん、
まあ IT とかガジェットの話は一緒かなと思いますよね、
うん、
でもそれと自分で子どものリーダーシップを育成するプログラムを開発するとか、
うん、
今の既存のプログラムをより良くするとかがつながってるとは思わないんですよね。
はい、
うん、こう分解して組み立てるとか、うん、いいものを改善するっていう意味では同じことを彼はやってるだけなんですよ。対象が変わってるだけ、
はい、
だこういうのが一つの着眼点ですよね。
なるほど、うん、深いですね、
でもこれが分かれば、例えば彼は別にね 幼稚園やってなくても、うん、多分どの会社に行っても、うん、より良くするにはどうしたらいいだろうとか、業務マニュアルの改善だってやるだろうし、
はい、
まあ、何だっていきますよね。それが自分の才能だと分かっていれば、
うん、なるほど、うん、
でそういうところに今、まあ、1個ですけど、ね、今の、ね、はい、そういう着眼点を身に使いすれば、まあ、それだけ頭のアンテナ、張りながら人の話を聞いていればいいので、まあ、ホームページのみたいな3つの質問とかしなくても、
はい、
お才能プロファイルはできるんですよね。
うん、それもこうある程度慣れというか。
そうですね、そこは慣れですね。
そうですか、
はい、だからそういう着眼点とか、
はい、
まあ、分析の方法とか
分析、
そういう話から、相手の話から着眼点で見つけたポイントをどうつなげていったら、
はい、
この人の才能が分かるのかっていう分析力とかね、
で
分かったとそれをこう相手に伝えなきゃいけないので、
はい、
それをこうロジカルに伝えれる能力とか、まあ、その辺をトレーニングしていきますね。
なるほど、
はい、
まあ、じゃあ、ね、先ほどセンスのいい人は 2,3 ヶ月でとおっしゃってましたけれども、はい、まあ、センスがないにしても5ヶ月間そうやってやっていく中で、う
ん、はい、
誰でもこう身につけることができる、
はい、そうですね、うん、まあ、中には、習得が難しい人とかもいるんですけど、
はい、
その人たちに共通するのは、頭で考えすぎてしまう。
あ、そうなんですね。なんかこうロジックとか分析っていうと考えるようなイメージなんですけど、そういうわけじゃないですか。
そうじゃないんですよ。才能心理学自体が、
はい、
人の感情視点で才能を見つける、そういうロジックとして作ったので、まあ、これなんか言葉としては変に聞こえるかもしれませんけどね感情視点で才能を見つけるロジックみたいな、変に聞こえるかもしれないですけど、要は感情には実はまあロジックがあって、
はい、
まあ、その話はすぐ長くなるので今日はしませんけど、
はい
で結局その才能開花したい人っていうのは、うん、自分の中の一番強い感情をベースに才能開花させているので、
はい、
この感情をキャッチできれば、
うん、
キャッチすることが一番初めに重要なことなんですよね。で感情をキャッチするには何を使えばいいのかっていうと、
はい、
僕たちの頭じゃなくって、こっちも感性を使う方がいいですよね。あ、目の前の人今めっちゃテンション上がってるって、
うん、
別に考えて思うことじゃないじゃないですか
、はい、
見て、
うんうん、
なんか顔が生き生きしてて、ああテンション上がってんだなって感じることですよね、
はいはい、
だからそういう意味でまずは感性でキャッチすることが大事で、うん、そのキャッチした感性を相手の人に伝えるときにはこれはロジックが必要なんですよ。
あ、なるほど。
相手に分かりやすい、
はい、
もしくは、その感想でキャッチしたことを、うん、じゃあこれをどう強みに変えるとか仕事でどう生かす、ここは思考力必要ですよね、
うん、
だこの両方を使わないと、まあ、使うっていうのが才能プロファイリングの、うん、メソッドなんですよ。
なるほど、うん、
だから頭で考え初めから考えると、考える人はなかなか習得は難しいんですけど、人間みんな感情ありますからね。
そうですね、
うん、これは習慣ですよね、
はい、うん、逆にこう常に頭で考えやすい人は、
ね、
感性が豊かになるかもしれないですね。
あ、そういう訓練をしていくことで、それはもうみんな感性が豊かになりますね。前技術者の人が才能プロファイリングを学びに来てたんですけど、その人もうコースに来られてね、
はい、
いや先生全然人の気持ちも自分の気持ちも分かりませんみたいな技術者の人だったから理系なんですよ、
はい、
なんかずっと考えてきた人なんで言ってたんですけど、なんか4ヶ月目ぐらいになると、うん、先生最近ちょっと涙もろくなってきましたみたいなことをね言われてましたね。
すごい、そんな変わるんですねやっぱり、
うん、もともと人間ね誰でも感性ありますから、ただ敏感になってないだけなんですよ、使ってないんでね。
逆にね、感性であまりロジックが得意じゃない人はロジックでこう相手に伝えるっていうトレーニングにもなるってことですね。
はい、そうですね、そういう方結構来られますよ。コーチの方とか、コンサルタントの方でね、そういう方いらっしゃいないですけど、
はい、
コーチの方とかね、
コ
ーチングを学んだ、例えばこうゼリーさんとか、
はい、
とかっていうのは理論とかロジックとかを教えてもらってないので、 やっぱ仕事をやっててちょっと不安があるっていうんですよね。そういう感性は磨いてきたから、
はい、
なんか分かると、直感でね。けれどもそれを説明するときに、でもこれって私の単なる思い込みだったり、私だけが思ってることで本当に合ってんのかなとか、
はい、
クライアントさんに説明するときにロジカルに説明できないから説得力に欠けてるとか、感じてる人の場合は感性で、まあ、見つけた才能をロジカルに説明するとかっていうのを教えていくので、
はい、
その辺でもう迷いがなくなったというか不安がなくなったっていう声もよくいただきますね。
あ、そうですか。
結構カウンセラーさんとかもそういう方多いですよね。あんまりその心理学とかコーチングとかね、カウンセリングとか学ばれて、学ばれた方でロジックをしっかりしてる人ってあんまりいないんですよ。まあ実際コーチングとかね、カウンセリングとかをされてる方の現場で、
はい、
ロジック求めてる人もあんまりいないんで、まあ、
そうですね。
まあそれなくても、仕事上別に支障ないからいいんですけど、はい、でも対象がね、そういうこうビジネスパーソン向けとかになった時には、そういうのがあった方が相手の人には伝わりやすいので、ね、そういう方もいらっしゃいますね。
なるほど、素晴らしいですね。もう感性も磨かれ、ロジックも身につき、そして、ね、その相手の才能をこう、はい、見つけることができるという、ね、コースになるわけですね。
そうですね、はい、
素晴らしい。じゃあ、 まあこの方はちょっと自分にもできるかっていう、ね、不安があったようですけれども、きちんと5ヶ月受講されて、
そうですね、
できればできるっていうことですね。
はい、そうですね、僕は誰でもやればできると思ってますし、はい、まあ、未だに受講者の方からわからないっていうことを声が出てくれば、分からないところを埋めれるように、はい、メソッドもブラッシュアップしていってるんでね。
あ、そうですか。
うん、一度身につけば一生使えるスキルなので、はい、別に仮に5ヶ月で身につかなくても、
はい、
その後トレーニングしていけばね、別に1年後でもできるようになれば、
なるほど、
皆さんの目的には叶うと思うので、うん、
まあ、焦らずにこうじっくりやるっていうことも一つなんですね。
そうですね。で、これはうちの方でも大事にしていて、はい、中途半端な技術でやっても、これは、ね、学びに来た人にとっても良くないし、
はい、
その方のプロファイリングを受ける方にとっても良くないので、技術をしっかり身につけたい人にはね、別にコース終わった後とかでの再トレーニングとか受けてね、やっていけばいいことなので、
じゃあそういうのもあるんですね。
そうですね、
再トレーニングっていうの
は、はい、そうですね、最終的に一応身につけて欲しいと思ってやってますんで、もう最後はやっぱこういう仕事したいと本当にね思ってる方は身につくまでやればいいんですよ。
そうですね、
うん、トレーニングなんでね、技術習得は、はい、
そうですね、はい、分かりました。じゃあ、まあ、安心してこう受講していただければ、ということですね。そうですね、
はい、
はい、ということで今日もお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。